はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、2人の僕の大好きな人がゲストで来ていただいております。今日もお二人さん、ありがとうございます。まずは、このモーストリルの佐々木先生の会うきっかけを与えてくれた三田さんでございます。はい、こんにちは。はい、三田さん、ありがとうございます。
お久しぶりです。
それだけで？
はい、水田です。
はい、はい、あともう一人の方は、はい、
こんにちは、憲法の達人と書きます、佐々木辰徳と申します。弁護士の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日は3人揃うのがむちゃむちゃ久しぶりで
ですね。
はい、もともと佐々木先生と知り合うきっかけになったのも、僕が水田さんね、
そうですね、神
戸 で、こう宴会っていうものを企画してて、でそこでちょっと話してよいうような感じで、うん、僕が行った時に聞いてくれてはった方が佐々木先生だよね。もうそのなんか以前から知ってはったよね、佐々木さんが来てるってことは。
あ、そうですね、先に僕と水田さんが知り合って、で誘っていただいたんですね。
だからもうそこから、もうさっきもね、どれかなって言ったら 7,8 年かって言ってありましたけど、うんね、すごいですよね。
そうですよ、そんな髪の毛ふさふさしてましたからね。
なってるんやみたいな。いやいや、今もふさふさしてます。
あ、そうですか。お客さんには見えないから。
はい、それで今日はですね、三田さんが、先月ですか、
はい、
本を、第2弾の本を出されたということで。
そうですね、そうですね、はい、家は買わずに建てましょうみたいなタイトルでね、はい、
うん、
あなたの無知は業者の甘い汁というようなサブタイトルで書かせてもらいました。
はい、
はい、
家を、買わずに建てましょうという。
そうですね、
はい、
やっぱり買うっていうのはもう出来上がったものを買うので、
うんうん、
中身が分からないんだよね、実は体の中まで、
はい、
まあ、女性の下着に置き換えると、
はい、
まあ、それ以上言うとまずい、まずいのであれですが、要するにちゃんと断熱材が入ってるかどうか、
はい、
確認できないということですね。だからやっぱり建てるところからチェックしながら、
うんうん、
一緒に自分も参加しながら建てた方がいいんじゃないですか、はい、っていう考え方ですよね。
なるほど、はい、その第一弾も、やっぱり家建てるには大事ですよ、こういうことが大事ですよっていうような、皆さんがこの辺のところあんまりわからない、知らないでしょうっていうような内容だったのが、
ね、失敗しない、はい、家作りというのがタイトルだったんですけど、うんうん、今でお客さんのこのいろんな質問を代表的なものをまとめて、プロがお返しするような形の本が1冊目でしたね、
うんうん、はい、で2冊目の方は、まあ、メインはポイントはどこっていう感じでしたかね。
それをずっと一通り読むと、
うんうんうん、
プロの方もその本をベースにお客さんに分かりやすい家作りが説明できるというふうにもなっているし、
はい、
お客さんはそれを読んで、あ、こんな方に逆に聞いていったらうまく進むんだな、
はい、
ってことが分かる本かな。
まあ、お家っていうもんはね、うん、やっぱこう小さなもんじゃないので、一生にね、もう1回か2回か、まあ、2回も買えればすごい、経験をしてるなっていう感じだと思うんですけど、大体はね、家買うというのはもう1回ぐらいで終わったりすると思うんですけど、
ね、
まあ、家買ってあとリフォームとかね、うん、そういうところが、まあ、関わってくると思うんですけど、まあ、いずれにしてもそのハウスメーカーさんが全ていいんだよっていうわけではないっていうことを、三田さん自身が経験上、
そうですね、やっぱり地元でいい工務店さんいっぱいありますんで、
うん、
その見極める力を、まあ、物差しを皆さんに持ってもらいたいなというのが今僕の思いかな、うん、
だからまあ自分自身でも、まあ、ちょっとやっぱり大きなものをね買う、うん、意味では興味を持って勉強しようねっていう、
そうです、
した方がいいよっていう感じですよね。 そうですね、それを分かりやすく、
うん、
書いて出されたのが第2弾と、
そうです、
いうことですね、はい、佐々木先生もなんか今僕リフォームって言いましたけど、リフォームの件で相談されたことがあるんですよね。
あります。今まさしくそのリフォームトラブルで案件受けているのがありまして、 まさしくハウスメーカーさんですね、
うん、
ハウスメーカーさんが受けたリフォームに関して現場の担当者が、うんうん、まあ、全然こう仕事しない、いい加減な仕事しかしないせいでお客さんにすごい迷惑こもらせてると、うんうん、でそのお客さんに代わって、まあ、そのハウスメーカーとやり取りをしてるって件がありますね、
はい、
でハウスメーカーさんね、そのなんていうかやっぱり自分の会社をかばうので、
うんうんうん、
まあ、ちゃんと事実調査をしないというか、
うん、
まあ、あるいはしててもそれをもしかしたら隠してるのかもしれないですけども、うんうん、そういったことをしてると結局顧客の信頼を失って、うん、ゆくゆくはその会社に対してダメージとして返っていきますの で、 で特に今ねこのネットもある世の中ですからすぐ会社に返ってきますから、
うんうん、
そういうマネージメントで良いんですかということをですね、うんうんうん、今僕はそのお客さんの代理人として、
はい、
ハウスメーカーに投げかけてるところでありますね、
まあ、お客さんの分からないをもう先生が一生懸命こうそんなことでいいのみたいな感じで裏付け取りながら、まあ、戦ってもらってるということですよね、
はい、ただまああの弁護士ってお客さんの代理として喋るっていう立場ですので、うん、お客さんが望んでること何かってことはやっぱり汲み取らないといけないとは思ってます、うん、だからあの勝ち負けっていうのは一つのその結果というか手段であって、例えば今のお客さんで言ったらもう自分の気持ちをしっかり届けてほしいって、うん、それが望んでおられますから、僕はそれをしっかりとあの実現させたいなと今思ってますね、
はい、素晴らしいことだと思いますね。やっぱこうあのお客さんがもともと家のこととかは専門的じゃないからわからないけども、そのことだけじゃなくてやっぱり頼んだことに対してこんなこと違うやんっていうようなところを、まあ、多分先生が入らなかったら、まあ、一応メーカーさんのね、あの専門的な方からの、まあ、言い訳みたいな感じのことを、まあ、説明されて、でも説明されても一般の人は分かれへんからいうことで、やっぱ気持ちがね、こんな気持ちがあるんよっていうのを、まあ、先生自身が、まあ、その相談者のね、あのどこがその嫌とかじゃなくて、やっぱ気持ち、なんで揉めてるの、なんでそういう感情になったのっていうところを、まあ、意識して聞くっていうところが、まあ、素晴らしいかなと。なかなかね弁護士の先生でもそういう感じでね、
うん、
相手の気持ちになって聞いてくれるっていうような人があんまいないようなね気も僕も、現実的にね、うん、なんか先生と話すこともあるんですけど、まあ、そういうふうにね感じることもあるので、やっぱこうお二人とも、まあ、水田さんはメーカーさん、先生は、まあ、今回たまたまあのリフォームの、ね、話が出たからリフォームで相談を受けてることあるんですよねってまあ言いましたけど、まあ、先生自身はそのいろんな法律の中で日常生活の中で、分からないという方に対しての気持ちをね聞くということをメインにされてるんで、まあ、2人ともねその辺のところがお客さんの目線になって、立ち向かっていこうっていうことは共通してると思うんで。
そうですね、僕はどっちかというと医学で言うと予防の方で、はい、まあ、先生はそれを手術する外科手術の、
うん、
解決する、
はい、
まあ、そういう役割の違いかなと、
はい、
ですね、はい、うん、
だからまあラジオね聞いてもらってる方もですね、やっぱこう住まうっていうね、あの賃貸にしても、自分の家にしても、うん、やっぱ住んでるどっかに住んでる以上はどちらにもねリフォームにしたって、購入にしたって関わってくることだと思うし、まあ、どちらにしてもねやっぱこう金額的にも大きな金額にもなってくるんで、
うん、
皆さんの聞いてくれてる中でもですね、そういう住宅関係とか法律関係とかね、やっぱ分かりにくいな、どうしたらええやろと思ったらやっぱ相談、どこに相談していいかっていうのがね、みんなほとんどがねどこに相談していいかなっていうのがあるんで、
そうだ
ね、うん、そういうことを感じる人がいた場合は、まあ、せっかくラジオカフェね聞いてもらってるんで、あのラジオカフェの、メールの方でも言ってもらってもいいですし、まあ、松竹森という私のね、事務所にもね聞いてもらってもいいですしって感じですね。あとあの先生、あ、三田先生、来月から考えてることあるんですよね、
うん、そうそう、ちょっとね、はい、YouTuber になってみようかなと思って、ね、はい、ちょっと ある程度自分の口で、
うん、
本読んでもらうのもいいんだけど、まあ、自分の口でこう一個ずつこういろんなことを説明していこうかなと。意外と見てると、まあ、理科系の先生、
うんうん、
まあ、それで当然建築なんでね、
はい、
当然理科系になるんだけど、やっぱ住宅はその数値だけで住んでるわけじゃなくて、やっぱりこう日本的な、こうなんていうかな、
うんうん、
文学的な、うん、情緒的な面もたくさんあるので、
うん、
そういう側面からもちょっと家づくりのお話ができたらなと、
うん、
思ってます。
だから昔から日本 で、まあ、木造建築でね、うん、歴史的にも、まあ、そういうのがずっとつながってて、今でこそね、エアコンとか、当たり前のようにあるけど、昔なんかはね、そう、電気がない時から、
そうだね、
やっぱり日本の住宅ってね、いろんなこと、考えられて、作られてるっていうところもありますもんね。
京都のすだれなんかね、
うん、
まさに吉津なんかそうだね。それも一つの文化ですよね、ああいったものもね。うん、
なんかそういう、今はまあ、なかなか、僕らの世代より若い人たちは、まあ、住宅のことってあんま分からないところあるんですけど、そういった意味でも、まあ、三田先生がその YouTube で、まあ、理科系の科学的なことだけじゃなくて、
そうですね、
昔の電気も何もない時からこういういいところがあったんですよっていうようなこともね、どんどんこう知らしめて、
まあ、シャレじゃないけど、なんか、はい、家と庭があって家庭じゃない、
うんうん、
今庭のない家が多いので、
うん、
家庭がないのかなみたいなね、
はい、
そんなお話もできたらと思ってます。
あ、素晴らしい。なんか今のね感じで聞いたら、今後の YouTube、
うん、
三田さんの YouTube が楽しみやなというふうに感じたんで、聞いてもらってる人、聞いてもらったら、まあ、どんどんね聞いてもらえれば嬉しいかなと思いますし、法律のこととかね、また困ったことあったら佐々木先生が、
そうだね、なんか僕の番組ちょっと一緒に出てもらって、
そうですね、
なんかそういうのやってみたいね、コラボでね、
はい、はい、ありがとうございます。今日はお二人ともまた来ていただければと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。